渋谷ラジオ東京、
トシアンと宮川ひろのトシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは、トシタマアフタヌーン、トシアンです。
トシタマアフタヌーン、宮川ひろです。
はい、ですね、うん、4月ももう終わりですよ。
本当ですね。
本当にね、暖かくなってきて、うん、朝もそんなに寒くないですし。
そうだね、うん、
春眠暁を覚えずっていうんですか。
うん、
なんかね、陽気な感じですよ。
うふふーいっつって
ね。えまあ、そんなさ、なんかこう、うとうと、まあ、うとうとしながらってわけでもないんですけど、
うんうん、
こう深夜にね、うん、こうラジオ聞いてみたりとかね。
あ、確かに
自分のじゃないですよ、
うんうんうん、どんだけ自分好きなんだみたいな。
あんまり自分のはそんなに聞かなくなったけど。
そんながっつりはね、
うんうん、なんかラジオ聞いてみたりとかね、
はいはいはい、
うん、してますけど。そんな風に過ごしてますけど、
うん、
宮川さん、なんかどんな風に過ごしてます？
ですね、まあ、ここ最近の話でいくと、
うん、
ちょっとね、京都に行ってきて、
うんうんと、
今週の月曜日1日だけね、
うん、
行ってきたんですけど、
うん、
なんかね、こうすごい久しぶりで、
うんうんうん、
今回そのお土産はまあ普通に八橋とか買ってきたんですけど、定番のもの、
うんうん、
あのお漬物屋さんと梅干し屋さんをめっちゃ見て回って、
はい、
うん、あの1個ね見つけたんですよ。これね、鳳凰梅って書くのね、
うん、
でまあ、鳳凰梅なのか鳳凰梅なのか分かんないんだけど、うん、1個ですよ、
うん、
1000円するんですよ。
おお、来た。
結構高くないですか。
うん、
あのすごい玉自体が大きいんですよ、
うん、
どれぐらいって言ったんだろうな、少なくともピンポン玉より大きいです、
うん、
金色の帯にこう花の絵とか書いてあって、うん、鳳凰梅って書いてあるんですけど、うん、ちょっとまだ食べてないんですけど、うん、1個1000円の梅干しってどういう人が食べるんだろうって思った時にね、単純に、
うんうん、
ちょっと買ってみようかなと思って買ったわけなんですけど、
まあそういう人なんじゃないですか。
ミーハーチックに買う人もいるんだろうけど、ね、
そういう人が食べてるんじゃないですか。
あ、俺だったっていうことですね。
そういうことでしょ。
っていうね、まあ、そんなものを見つけるたびに
食べた感想を聞きたかったのに。
いやー、それはね、うん、もうちょっとね、なんかもったいないお化け出ちゃうよね。
もったいないお化け出ますよ。マジで。
まあ、なんで次回の収録覚えてたら、じゃあこの話をね。
2週間寝かす話かな。はい、
まあでもそんなこと京都楽しんできたりとかしてます。
めちゃくちゃ美味しかったら教えてよ。じゃ あ、 あ
それはもう、そしたらあのツイッターにあの書きます、うまいなうつって、うん、
ツイッターかよ。流れるわ、はい、普通に、はい、ということで今日も元気にやっていきましょう。
はい、
トシタマアフタヌーン2016、この番組は渋谷ラジオ東京の提供でお送りしております。はい、では宮川さん、いつものお願いします。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー、面白い面白い面白い。
はい、トシタマアフタヌーン2016、
はい、
ドリームウォーカーでございます、
うん、
このコーナーではトシタン宮川ひろがそれぞれ100個の夢を挙げて毎回一つずつをトークしていくというものでございます。
はい、
はい、
僕かな、
宮川さんかな
かな、うん、
うん、
じゃあ行きましょう。
まあ間違っててもいいですよ、この際。
なんとでもなるしみたいな、はい、はいはい、ということで、僕の100夢の中から一つということで、
はい、
ですね、海外のゴルフ場に行くっていう、まあ僕はその上手くないですけど、まあ、ゴルフはすごくハマってた時期があって、
うん、
ゴルフにハマったより練習場がよりハマった時期があってね。で今はまあ去年とかはね 3,4 回ぐらいラウンドをしたんですけど、あえてね今回ちょっと夢に挙げたのは、
うん、
その世界のね、
うん、
ゴルフ場に行ってみたいっていうことで、
うんうん、
ちょっとなんかこう3つぐらいちょっと面白いゴルフ場を紹介しようと思って今回は、
ね、またなんかさこの前のスキー場みたいにさバカでかいところとかじゃないの、
うん、それもあります。
そういうのあるんだ。
あるある、
やっぱあるんだ。
あのまずね、今ちょっとこうね世界一これゴルフ場ってね、うん、じゃあなんかこう本当は世界一最高峰みたいなのをあの調べようと思ったんですけど、うん、あのねどうにもやっぱねそういうところはねインターネットでは出てこない。
ああなるほど。
そう入れる人が、うんうんうん、もうそういう層の人しかできないようなゴルフ場がやっぱり世界最高峰と呼ばれるところになってしまうので、う
ん、そんなのインターネットに載せたところでみたいな。
そうそう、だからもうインターネットでゴルフ場を調べるような人が行くとこではないってことだね。
そう
ね、
うん、行けないっていうことだね。
そう、そういうね、うん、ちょっとあまりにもちょっと格の高いところの話じゃなくてちょっと面白いゴルフ場があって、
うん、
これねタイトルが世界一ラグジュアリーなゴルフコースっていうことで、
ほう、
ね、場所はですねモルジブなんですけど、で、まあね、あのね、作り方がまずおかしくて、
うん、
あのゴルフ場って普通山の中でしょ、
うん、
じゃなくてね、
モルジブだからね、
うん、あのね、うん、海の浮島や人工島を作って、そこにゴルフコースを展開するっていう、ね。
はぁ。
そう、名前がね、ロイヤル・インディアン・オーシャン・クラブっていうんですけど、作るのに400億円かかってて、
うん、
世界一高価なゴルフコース誕生っていう感じなんですけどね。ということで、
いや、まあ、それすごいじゃん。
そうでこれね何がすごいっていうのね、要はコースそのものを作るために要は島を作ってるわけじゃないですか、
うん、
だからもうコースレイアウトが星型だったりなんかこう、うんうん、なんて言ったのかな、
なんかちょっとこのゲームの世界の、
そうそうそうそう、みんなのなんちゃらみたいな、そういう感じの、まあ、あのまあ見てもらうと分かりますけど、はい、こんな感じ。
嘘だ、
これ変でしょ、
うん、
星型なんですけどね、星型で4つ人手みたいな形してて、でこれ要は島と島をつないでいくから、
うん、
あのどうやって移動していくかっていうと海底トンネル、
トンネル、
そう海底トンネルをくぐっていくと海の中を通って次のコースに行くとか、なんかそんな感じ。
すごいね、本当に現実あんのそんなの。
一応ねなってるんだけどでもねこのね
いやあるんでしょ、
ある、そうだけど、うん、このロイヤルインディアンオーシャンクラブっていう名前なんだけど、
うん、
それこのこれを紹介してるこのブログしか出てこないから、なんかもう、うん、ともすればエイプリルフールのネタなんじゃねえかみたいない
やいやいやちょっと待ってくださいよ
まあでもあのそういうのが、まあ、情あるよってかもしれない
です。でもパッと聞いた感じさ、もうすでにさすげえ人しかさプレイできなさそうな、
うん、これはね
感じじゃない。
だってモルジブまで行って
さ、新婚ハネムーンでちょっと来ましたみたいな感じのノリじゃできねえよっていう
こと、うん、ここは無理そうですね、うん、っていうことで次の代わりだね、
はい、
はい、今度世界一、世界究極の一打っていうのがあって、
うん、
これあの
究極の一打、
究極の一打、
いいね、旗包み、
うん、でもね、うん、そんなノリだよ、
ね、そう、
南アフリカのレジェンドゴルフ&サファリリゾートっていうところにある、地球上で最も難易度の高いホール、うん、どういう感じかっていうと、
うん、
これねあのコースの中には入ってないんですよ。19番ホールって言われてるんで。
何その幻感
もうなんかあのあれでしょ、
ざわざわし始めましたよ、
ね、プロゴルファーモンキー、
プロゴルファーモンキーだよワイはモンキーやーっつって
でしょ。でね、これ19番ホールパー3です。パー3っていうのは3打で、カップに入れるっていうホースなんですけど、うん、まずねティーグラウンド、うん、では1打目打つとこですね、
うん、
までヘリコプターで移動します、うん、でね、
うん、
そのティーグラウンドね、
うん、
からその実際自分がね、入れるカップまでのなんていうのかな長さ、直線距離ね、
うん、
587メートル、
いやいやいやいや無理でしょ、
うん、でね、
うん、
これね別にね届くんですよ実際。
いやいや無理だって、
うん、どういう感じかっていうとね、
うん、
ねグリーンまでの高低差、
うん、
430メートル、
絶対外すやつじゃん。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうなんですよ。でねこれね、まあ、要するに、まあ、難易度的には多分本当世界最高峰ですよ。自分がどこ打ってるか分かんないレベルだから。
本当だよ。
でもね、これパー3なんでホールインワンになるわけですよ。わかります？カップに入れたら。
そうですね。
で、ホールインワンの賞金がなんと、
うん、
100万ドル。
1
億円ってことですね。
まあ、さあ、もうちょっと欲しいよね。正直。
でもね、これちょっとね、実はリーズナブルで、
うん、
あのこのねあのプレイするのに、うん、約2万円なんですよ。うん、2万円でプレイできて、しかもヘリコプターの料金、
うん、
それから19番ホールのそのドライブショット、自分が打つ姿を撮影する DVD も含まれて2万円なんですよ。
安っ。
これね、パー取った人がいるんですよ。
そうだ。
でバーディー取った人もいるらしいです。
要
は2打で決めたってことだよね。
ミスター X？
うん、違うと思う。
違う。
でもそんなノリですよ。
うん、
あのね、まあ、あのパーを取った人はね、うんとね、モーガン・フリーマン。
はぁ、いやいやいやいやいや、絶対それさ、
なんだそうですよ。
映画、
あ
でじゃない、映画撮ったんじゃない、そういう。
なんかそんなノリかもしれませんね。ということで、あと最後一つね。世界一長いコースです。
うん、出た。
うん、18ホール全長、1365キロです。
ん？
コース長ね。うん、
日本って縦断するとどのぐらいだっけ？
ですね、ちょうどその質問いいですよ。はい、なんで、ファースト、要は1打目打つところから最後の18ホールのグリーンまで、なんと日本の本州、青森から東京を経て下関までの直線距離に近い。
ほらほら、ほら、ほぼ一致じゃん。
っていう感じで、まあ、これなんかそのイベントね。的な感じで、28人が参加をして、
うん、
ですね、ゴルフをしていたのは4日間っていう。途中観光などをしながら18ホールの試合に5日間かかるっていうね。
あれ、それでもそのぐらいでいけるんだ。
これね、実際のゴルフコース自体は、
うん、
そんなに、あれなんですよ。一個一個のコースが大きいとかじゃなくて。
離れてんだ。
街と街をこう移動しながらという感じ、う
ん、なんだ、なんかちょっとそれ行ったもん勝ちみたいな感じもするけど、
だからまあ18個のホールがある、まあ街を転々としていくっていう、要はそのなんか観光も兼ねて、で18ホールを4日間かけて回ると。
なるほどね。
まあそんな感じですよ、はい、なんでね、こんなわけのわかんないところに行こうと思うと、
うん、
まあ、これ特にゴルフ4日間じゃないですか、
うん、
4日間ゴルフだけしてていいなんてなかなかないですからね。
まあね、
プロでもない限り、うん、ってことなので、
確かに、
まあなのでこうね、まあ、リアルなところで言えば東南アジアのゴルフコースは、まあ、15、6万で行けるので、
うん、
まあ、そこにこうゆっくりとね、
うん、
行ける経済力と時間が欲しいなと思いながら、ただ体験としてはこういうね、うん、さっき今日紹介したようなこのよくわかんないゴルフ場、
うん、
行けるような自分になると人生もっとワクワクするんだろうなみたいなことに思いを馳せつつ、はい、海外のゴルフ場に行くと。
なるほどね。
いうね、
ありがとうございます。
はい、以上でございます。
はい、では今週のトシャンの夢の中から一つ、挙げるのはこちらです。テーマパークに行く。
お？何それ、アバウトどうした？
テーマパークに
いっぱいあるじゃん。テーマパーク
に
行くのね。
う
ん、うん、分かったよ、
はい、
どこのテーマパークに行きたいんだい？
いろいろなんだけどいろいろなんですけど、これなんでかっていうと、うん、普段、
うん、
行きたいって思ってないの、
テーマパークにね。
はい、
はいはいはい、
うん、ディズニーランドも、
うんうんうん、
だから前回行ったのが本当に多分ね青春時代だったと思うんですけど。
高校生とかってこと？
いやー、そこまではいかないけど
大学生とか。
うん、そうだね。でさ、うん、USJ、
あ、
としては行ったことないです。
おー、島スペイン村。
ああ、一回ある。
おー、なるほど。
一回。
なるほどね。
しかもそれも青春時代
青春時代に固まりすぎたな
青春時代はね、行ったよ確かに。
うん、まあまあ、まあ、
デートとか、うん、富士急ハイランドとか。
あれテーマパークじゃなくない？
あれは違うの？
あれは遊園地じゃないの？
いや、遊園地ってテーマパークじゃねえの？
テーマパークってテーマがある公園なんじゃないの？
あ、そうなの？あ、まあよくわかんないですけど
すごく興味がない
でしょ、そのくらい興味ないんですよ
ふーんって感じ
もうどっちでもいいやみたいな はい、とにかくそういう場所
でもそういう場所ね、
うん、そうそうそうそうそう行ってなくて、でも別にね、あの嫌いなわけじゃないんで、
うん、
行ったら行ったで楽しめるんですよ。
まあそれはそうだよね、うん、
近場で言うと長島スパーランドも、
うんうんうん、
何あのホワイトサイクロンですか、
はいはいはい、
うん、なんか、うん、面白かったし、
うん
うん、ま、なんかわざわざなみたいな、
うんうん、
そっち行くんだったらあの僕これやるよっていうことの方が多くて。
なるほどなるほど、
うん
うん、
で僕の、ね、まあ、ちょいちょい出てきますけど、
うん、
あの嫁さんのみゆきさん、
うん、
もうそんな感じなんですよ。
テーマパークに興味がない、
うん、別に行かなくてもいいやみたいな。
だったらなおのこと行かないよね。
そうなんですよ。だからね、なおのこと行ってないんですよ。でも先日、
うん、
そんなに行かないんだったら逆にそのチケットをプレゼントしたら行くんでしょって言われて、
うん、
友達にね、
まあ、なるほどなるほど、
うん、あ、まあそれはもらえたら嬉しいよっていうことで。
そりゃそうだ、
うん、だったらって言われて、
うん、
もらったんですチケットを。
お、
うん、で今度夏に奥さんと一緒に、
うん、
ディズニーシーですか。
どっちでもいいと思いますけどね。
だからディズニーシー行ったことないんですよ。
ランドはあるけど。
ランドはあるんですけど。
なるほど、
うん、
何があるかも分かんないし。
分かんない、何分かるか分かんないんですよ。で行こうってなってもう決まってんですけど、うん、行く日も、
うんうん、
何があるんだろうねとか言って
本気
本気本気夫婦です
ごいね。
行くの決まってなんかすごいワクワクしてるけど、一体何があるんだろうねって言ってる。
信じられない全然信じられない僕どっちかっていうとディズニーリゾート大好きな子なので、
うん、
まあでも僕の主観で行くと、
うん、
ランドとシーの決定的な違いは、
うん、
お酒が飲めるとこっていう。
そこでしょ。みんなそうやって言うけどさ、僕ら夫婦飲まないんですよ一滴も。
飲まなくてもいいけど
そこなのみたいなさ。
でもだってライドはね基本的にどっちも似たようなもんですから、
うん、あ、そうなの。
ただその作品が違うっていうだけで、
うん、
ただまあ C の方がどっちかっていうと遊べますよ、うん、
でもうだからもう勉強しなきゃと思って、渋谷ラジオ東京の他番組さんになっちゃうんですけど、
うん、
ディズニードさん、ディズニートークをね毎回してくださる、
うん、
女の子2人の番組をですね、
うん、
としては熱心に聞いておりまして
そこで勉強なの、
ね、勉強しようと思って。
なるほど。
どんな、だからさ、なんかこう理屈抜きで、
うん、
ディズニーをこう好きとか楽しいって言ってる人の話を、
うん、
の雰囲気を聞いた方がなんかこう乗れるかなみたいな、
うん、まあでもそうだよね、
うん、雰囲気じゃん。
感じてるものをそのまま受け取った方が楽しめそうだもんね。
そうそうそうそう。で勉強させていただいてます
なるほどなるほど
ね。いやすごい楽しいですよこの放送ので、おすすめなんですけど、としちゃんも。
なるほど、
うん、だからこのわざわざ感でも行ったら楽しいっていうのはまあ知ってるみたいな。
なるほど、
うん、まだなんかこう知らないものがいっぱいあるから、まだ、
うん、
こう今からすごい楽しめそうだなっていうということで今からワクワクしてるんですけど。
なるほど、
うん、なんかそんな感じでね、
うん、
としちゃんにディズニーのここがを見とくといいよみたいなのを教えてくださったら嬉しいです、
うん、じゃあそれお便りで ね、
うん、ねお便り、
ね、
まあそんなことね、
ぜひここを見てくださいディズニーシーならみたいな。
まあそんなんだったら年玉じゃなくてさ、ディズニードさんにお便りあげて。
そうだねそっちだ、メインそっちだからね、
うん、そうそうそうね、そちらの方にねお便り差し上げてください
ね。ミラコスタに泊まって、う
ん、それをとしちゃん聞くんで。
あ、そっちこっちに回されても話が広げにくいから、ね、
そうそうそうそう、だからディズニードさんに拾っていただいた方が、
うん、
楽しいじゃん楽しいじゃんとか言って、
トシちゃん出せばいいじゃんディズニーの楽しみ方を教えてくださいって。
そっか、俺が出せばいいんだ。
そうそうそうそう、
すげえ遠なんか回りくらい
直接聞けばいいんじゃねえぐらいのレベルのことをわざわざなんか
リスナーにね、
そうそう、全世界に発信すればいいじゃん
リスナー経由でディズニードさんの発信
を楽しみにしてます
っていう。あ、そうそうそう、だから最後にあれなんですけど、
うん、
15周年なんて、そのディズニーシーが
何撮ってん
15周年なんだって。
はいはい、アニバーサリーですね、
うん、 それで、
うん、
それを記念っていうのもあるし、
うん、
なんか15都市でパレード来るんだって、
うん、へえ。じゃあまあ当然名古屋は来ますよね。
でよく名古屋は知らないんですけど、あのここなんですよ。
は？
ここ
なんだ。
そうなんです。
え、あれ、それは家康行列じゃなくて？
じゃないんですよ。
ディズニーパレードやるの？
ここなんですよ。中央総合公園っていうところがあるんですけど。
愛知県岡崎市でやるの？
そうなんです。
行く
7月のなんだ4日だったかな。
ほんと何それ、意味が分かんない。
7月の最初の、
うん、
土曜日か日曜日どっちかですよ。来るんだって。
すごいね。
っていうことは、
うん、
トシちゃん本当に数少ない情報の一つ、
うん、
ミッキーって同じ時間に、うん、同じ別の場所で存在しないんでしょ？
しない。というか C とランドでさえ同じタイミングで出てきませんから。
C にもランドにもいないのに
岡崎市にいるっていう。
そうそうそう。
まあまあミッキー魔法使えるから、
うん、
あの距離とか時間とか関係ないからね
まあね、うん、
いや僕も目の前でミッキーが瞬間移動するとこ見てますからね。カウントダウンパレードの時にね、
うん、
シンデレラ城の目の前に泊まるんですよ、
はい、
ミッキーは、
うん、
必ず毎年、
うん、
でカウントダウンのパレードがバーン0時00分バーンってなって、
うん、
ミッキーがシンデレラ城の窓の一番高いところからバーンって出てきたと思ったら、うん、バッて消えて目の前のそのミッキーの乗り物からバンって出てくる。
へえ。
はぁ出てきたみたいな。
毎年やってんだそれ。
まあ、パレードの内容は変わりますよまあでも3年連続ぐらいでカウントダウン行ってたんで僕も。
へえ、そうなんだ。
あの、ね、びっくりするぐらい寒いです
あびっくりした、あびっくりした、あ気候がね
もう寒い
びっくりした。トシャンごめん、そのさ
テンションは上がる
そのミッキーのパフォーマンスが寒い
テンションは上がる。どっちかっていうとい
やいや
ホット。
いやだからさそんだけ3年連続にとってさ
やっぱあのパフォーマンス寒いわ
いやいやいや言うてやるなよって思っちゃう、
ね、怒られるよ普通にでもね本当に
やばいやばい、
うん、あのパレード出てる時はあの写真撮影するところからもちょっとミッキーパレードの方行ってるんでって言って裏引っ込んじゃうからね。
へー、
うん、まあ、本当にすごい徹底されてますよ夢の国は。
まあね、まあそんな感じでね、
まあぜひあのレポートというかね、
う
ん、
そうですね、多分ねあのその
ね
レポート、うん、すると思いますけど、はい以上です。
はい、
ありがとうございます。
はい、
ということで今回の100の夢の中から宮川さんが
海外のゴルフ場に行く、
トシャンがテーマパークへ行く、
はいでした。
というわけでエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あのね宮川さん、
うん、
朗報です。
おお、朗報。
ついに
お
火星にですね、
うん、
宇宙船がを飛ばすんだって。
おお、飛ばす、
うん、
行っちゃえる。
行っちゃえる。なんかね、米宇宙ベンチャーのスペース X という、
うん、
まあ、企業ですね、民間企業として初めて火星に向けた無人宇宙船レッドドラゴンを2018年に打ち上げるって発表したんですって、
う
ん、火星の着陸は、
うん、
米航空宇宙局 NASA が、
うんうん、
比較的小型で軽量な無人探査機をパラシュートで減速させたりして行っているが、6トンもある大型の宇宙船を着陸させる試みは初めて。
うーん、なるほど。
だそうです。
ということは火星まで物が行ってるのはもう始まってるってことですね。
始まってるんだって、
うんうん、
ねえ、
はい、
近いんじゃないですか。
いや、いい感じですね。
行きたいんでしょ。
いや、もう火星はね行く。え、でもなんかこうどうなんだろう、2018年にまだ無人なんだよね、
うん、こう有人とは書いてないけどね。
で、まあ、だから大きな質量のものを火星まで運ぶ技術を今完成させようとしてるわけなん
じゃ
ないですか、
うん、そうね、うん、多分だからそこでその人が降りられるかどうかまで検証は絶対できるでしょ。
確かに、
うん、
命の保証がなければ多分行くことはいけるんだろうしね、うん、
着陸できるんだってことが分かれば、
まあ、そう進んでいくよね、
うん、あ、ね、夢がね、夢がここの方から近づいてきてるパターン、
これはでも楽しみですね、うん、2018年ってことはまだまだオリンピックより前にだって火星に行くわけでしょ、ものが。
そうそうそうそう、
ってことは、うん、もう30年40年とか まあ、2050年ぐらいになったらもう行ってんじゃないですか、宇宙旅行はもう日常的に、
うん、
ちょっとなんか俺フィリピン行ってくるわみたいなノリで、
うん、
俺ちょっと火星行ってくるわみたいな、
うん、上がるでしょ。
いやーこれは楽しみが膨らみますし、なんかこうね早死にしてる場合じゃないみたいなね。でもどうなんでしょう ね、こう自分が絶対こんなこと叶わないというか夢リストにも書けないようなことが、うんうんうんうん、そういうチャレンジャーの力でね、
そうなんだよ、
叶う可能性が膨らんでるってことは、うん、そこについてい、いかないと、
う
ん、
そうそう、だからドンミスイッツっていうことだよね。
どういうこと？
見逃すなってこと。いや聞くなし。
いや多分結構の人がはって思ったと思うよ。
本当に。
でもまあ本当に人生を見逃しなくだよねこれはね。
いやそうだよ、
うん、
宮川博にご注目くださいっていうことで、ね、
行ってきます火星みたいな、
うん、私行ってきますからって。
でもまあその頃には多分夢がなんか水星に行きたいとかね、うん、金星に行きたいとかなってるかもしれない ね、
うん、ね、本当に楽しみでございます。
はい、
まあそんな高みを目指してですね、
うん、
また次回も、
はい、
やっていきましょう。
はい、
としたまアフタヌーン2016、この番組は渋谷ラジオ東京と2曲ネットでお送りしております。またポッドキャストでの配信もしております。チェックしてみてください。お便りの宛先はradio@toshitama.link までお寄せください。それではまた2週間もご無沙汰でございます。お相手はとしちゃんと
宮川博でした。
それでは皆さん
また次回。